むか先生、一。岡崎のととや横丁。そこの一つの路地口に板の打ってあるのを見れば、わび浪人のたつきと見え、道盲道場、読み書き指南、むかとある。寺子屋であろう。だが、その先生の自筆らしい看板の文字からして、はなはだうまくない。横目に見て、負傷して通る指揮者もあるだろう。けれど、むか先生は、あえて恥としていない。問うものがあれば、わしもまだ子供で修行中だからな、と言うそうである。路地の突き当たりは竹やぶだ。竹やぶの彼方は馬場で、天気だとのべつ埃が立っている。いわゆる三河武士の精鋭、本田家の家中が牙の錬磨に火を暮らしているのだった。で、埃が来る。むか先生はそのためか、いつもそっちのせっかく明るい軒へ一連をかけているので、糸の狭い室内は余計に薄暗い。もとより一人者。今しがた昼寝から覚めたと見え、井戸の鶴瓶が鳴っていたが、そのうちに、パーンと竹やぶの中で大きな音がした。竹を切った音である。松竹の中の一本がゆさっと倒れた。しばらくすると、むか先生は、尺八にするにしては太すぎるし、短くもある一節を切って、やぶから出てきた。ネズミ頭巾にネズミ無地の一重置き、脇差し一腰、それでいて年は若い。そんな地味ではあるが、まだ30とは思われない。一よぎりの竹を井戸端で洗い、文字通りな裏棚の室内へ上がってくると、床の間はない。ただ壁の隅へ一枚の板を置いて、そこへ誰の筆か、祖師像を描いたのをかけてあるだけの、その置き床の板へ竹の節を据えた。花池になっている。雑草に絡んだ昼顔の花をポンと投げてあるのだ。悪くないと自分でも見ているらしい。それから机に座って、むか先生は習字をし始めた。貯水量の楷書の手本と太子流の拓本が載っている。そこへ住んでからでも1年の余りになる。日課を務めたせいだろう。看板の文字よりは、はるかに上達していた。お隣の書さん。はい。筆を置いて、隣のおばさんか。暑いのを今日もお上がりなされ。いえいえ、上がってはいられないが、なんじゃろう、今大きな音がしたようだが。ははは、私のいたずらですよ。子供衆を預かる先生。いたずらしては困ったものじゃ。本にな。何をなされたのじゃ。竹を切ってみたのでござる。そんならよいが、わしはまた何かあったのじゃないかと、胸がドキッとした。うちの人が言うことだから、そう当てにはならないけれど、どうもこの辺をよく浪人衆がうろついているのは、お前さんの命でも狙っているらしい、などと聞かされているものだからね。大丈夫です。私の首など三文の値もしませんから。そんなのんきを言ってても、自分に覚えのない恨みで殺される人だってあるからね。気をつけるがいいよ。私はいいけれど、近所の娘さんたちが泣くからね。隣は筆職人であった。 亭主も女房も親切者で、分けておかみさんは一人者のムカ先生のために、時には炊事煮物の方を教え、時には縫い物、洗濯物のローまで取ってくれる。それはいいが、ムカ先生をややもすると困らせる一時は、いいお嫁さんがあるのだが、である。毎度毎度、やたらにそのお嫁に来たい口を持ってきては、一体どうして女房を持たないのさ。まさか女嫌いでもあるまいに、と、問い詰めて、時には、ムカ先生をして、ほとんど答えに窮させてしまう。だが、これは、彼女の罪ばかりでなく、ムカ先生自身も悪いので、自分は、播州浪人、経類もなく、少しばかり学問を志して、京都や江戸に学んだから、この土地で行く末は良い塾でも持って落ち着きたいと思う、などと、おざなりを言ったことがあるので、年頃も年頃、人品もよし、第一に真面目でおとなしいし、と、隣の夫婦がすぐ鍋釜の次に女房を考えたのも無理ではないし、また、時折出歩く、ムカ先生の姿を見かけ、嫁に行きたい、嫁にやりたいと、筆職人の夫婦へ漏らして、口利きをすがる向きも多いのである。その他、何の祭り、何の踊り、やれ、悲願の盆のと、小さな生活を忙しく派手に、悲しみの葬式や、病人の世話ごとまでも寄り合い世帯のように賑やかに送っている裏町住まいの面白さ。その中に弱として住んで面白いなあ。ムカ先生は一脚の小机から世間を眺め世間に学んでいるらしかった。しかしこういう世間には一人ムカ先生ばかりでなく、どんな人間が住んでいるか知れなかった。時節が時節でもある。先頃まで大阪の柳の馬場の裏町で、ユーヌというつむりを丸めた手習い師匠が住んでおったが、徳川家の手で身元を洗ってみると、なんぞ知らん。これが先の土佐の神、長宗我部宮内省有森親の慣れの果てとわかり、大騒ぎしたが、近所に知れた時には、一夜で彼の姿はどこにも見えなかったという噂。また、名古屋の辻で売卜をしていた男を不審と見て、これも徳川家の手筋が探ってみると、関ヶ原の残党、毛利勝長の神、武田栄王であったとやら。九度山の雪村、漂白の豪士、後藤元次。徳川家にとって神経に触る人間は、皆世の中を倒壊して、そして努めて人目につかない暮らしを法則としている。もちろんそういう、大物ばかりが世間に隠れているわけではなく、くだらないものもそれ以上ごろついているのが世間であり、その本物とくだらないものとが混然と見分けもつかず隣り合っているところに裏町の神秘がある。ムカ先生についても近頃誰が言い出したともなく、ムカと呼ばずに、武蔵と呼ぶ者がちらちらあって、あの若い方は宮本武蔵と言って、寺子屋などは何かの都合でしていることで、本当は一乗寺下がり松で吉岡一門を相手にして勝ち抜いた剣の名人であらっしゃると、頼まれもせぬことを触れて歩く者もあった。まさか、と言ったり、そうかしら、と言ったりして、 ムカ先生を見ているのが今の近所の衆の目で、時折夜に紛れて裏の竹やぶだの路地の口だのを密かに伺っているのが、林家のおかみさんがよく彼に注意する、彼の命を狙っている何者かの目であった。三。そういう危険が絶えず身を伺っているのを、無可先生自身は知れたものと、およそ高をくくってでもいるのか、今日も林家の内儀に注意されたばかりなのに、晩になるとお隣のご夫婦、またちょっと留守にいたすが頼みまする。声をかけて出て行った。筆屋の夫婦は開け放して晩飯を食べていたので、その姿が軒先をよぎるときちらと見えた。ネズミ無地の人絵に網傘をかぶり、出て行くときは大小を横たえてはいるが、袴もつけず着流しの素服。今朝殻をまとえば、そのまま小無双といった風采である。筆屋の神さんは舌打ちしてつぶやいた。一体どこへ行くんだろうね、あの先生はさ。子供たちの指南はお昼前に済んでしまうし、昼からは昼寝だし、晩になるとコウモリみたいに出かけてゆく。亭主は笑って、一人者だ、仕方がないさ。他人の夜遊びまで焼いていたらキリがないぞ。路地を出ると、宵の岡崎は、夕凪の蒸し暑いほとぼりが冷めきれないうちにも、夏の夜の日がそよぎ立って、人影の流れの中に尺八が聞こえ、虫かごの虫の音が聞こえ、座頭の節をつけたわめきだの、スイカ売りや寿司売りの呼び声や、また弱る気に出た旅人の浴衣の群れなど、さすがに、江戸のような深海地的な慌ただしさと違って落ち着いた中に城下町風情がある。あら、先生が行く。無可先生、済まして行くこと。町の娘たちが目顔をしてささやき合う。中にはお辞儀する娘がある。無可先生の行く先はそこらでも話題であった。だが、彼の行く足はまっすぐだった。遠い王朝の昔から、ここのあたりは、矢作の宿の浮かれ目たちから、四分の流れを引いて、今も岡崎女郎衆の名は、街道の一名物であったが、そこの辻を曲がる様子もない。ほどなく、城下の西外れまで行ってしまう。すると、広い闇に、堂々と背にしぶく水音が聞かれ、暑さも一度にたもとを払って、橋の長さ208間という、その橋桁の第一柱に、矢作橋と星明かりに読める。すると、約束したように、そこに待っていた一個の痩せ法師が、武蔵殿か、と言った。無可先生は、おう、また八か、近づいて笑顔を見合う。まさしく一方のものは、本意でまた八である。江戸町奉行所の前で、客の鞭に打ち叩かれた果て、罪のむしろから放逐された。あの時の姿のままのまた八である。無可とは、武蔵が仮の名であった。矢作の橋の上、星の下。二人の間には、かつての旧縁もなく、前時は、武蔵が問うと、まだ旅よりお帰りもなし、お便りもない様子、と、また八が言う。お長いなあ。つぶやきながら二人は 背を並べて、矢作の大橋をむつまじそうに渡っていった。四、対岸の松の丘に古い前札があった。そのあたりを八丈山というせいか、八丈寺と寺の名も呼ばれている。どうだな、又八。禅寺の修行というものは、なかなか辛いものだろう。そこの山門へ向かって、暗い坂道を登って行きながら武蔵が言うと、辛い。又八は正直に青いつむりを垂れて答えた。何度も逃げ出そうと思ったり、こんなにも辛い思いをしなければ人間になれないなら、いっそ首でもくくろうかとさえ考える時もある。まだまだお主は禅寺へおすがりして入門の許しを得た弟子ではないから、そこらはほんの修行の初歩だ。しかし、おかげでこの頃は弱い気持ちが出ると、これではならぬと、自分で自分を鞭打つことができるようになった。それだけでも修行の甲斐が目に見えてきたわけだな。苦しい時にはいつもお主を思い出すのだ。お主でさえやり越えてきたこと、俺にできぬわけはないと。そうだ。わしがしたこと、お主にできぬことはない。それと、一度死ぬところを、たくわん坊に救われた命と思い、また、江戸町奉行所で、百叩きにされた、あの時の苦しみを思い出しては、何をと、今の修行の辛さと、朝夕戦っている。関空に勝ったすぐ後には、関空以上の懐味がある。苦と快と、生きてゆく人間には、朝に夕に、刻々に、絶えず二つの波が相打っている。その一方にずるく寄って、ただ安寒だけを盗もうとすれば、人生はない。生きてゆく貝も味もない。少しわかりかけてきた。あくび一つしてもだ。苦の中に、先進した人間のあくびと、乱打な人間のそれとは全く違う。数ある人間のうちには、この世に生を得ながら、本当のあくびの味すら知らずに、虫のように死んでゆくのがたくさんいる。寺にいると、周りの人たちからもいろいろな話を聞く。それが楽しみだ。早く禅寺に会って、お主の身も頼みたいし、わしも何かと道について禅寺に正したいこともあるのだが、一体いつお帰りなのだろう。一年も頼りがないと言っているが、一年はおろか二年も三年もひょうひょうと白雲のように居所も知れぬ霊は、禅家には珍しくないことだ。せっかくこの土地に足を止めたのだから、四年でも五年でもお帰りを待つ覚悟でいてくれい。その間、お主も岡崎にいてくれるか。いるとも、裏町に住んで世間の底の雑多な暮らしに触れてみるのも一つの修行。虚しく禅寺のお帰りのみを待っているわけではない。わしも修行と思って町住まいしているのだから。山門といっても何の金碧もないかやぶき門。本堂も貧しい寺だった。又八同心はそこの栗の脇にある寝小屋のうちへ友を導いた。まだ彼は正式にここの寺籍に入っていないので、禅寺の帰るまで、そこにねぐらを与えられていた。武蔵は時々彼をここへ訪れて、夜更けまで話しては帰っていった。もちろん二人が休校を取り戻し、 又八も一切を捨ててこうなるまでには、そこに江戸の地を離れてから以後の話も残ってはいるが、無意のから一。話は以前になるが、去年龍栄に仕官の望みを立って、伝送屋敷の搬送の屏風に武蔵野の図を一層に描き残したまま、江戸の地を去った武蔵は、あれからどう道取りをとってきたか。時には忽然と姿を見せ、時には飄然と姿を消し、峰の懐に遊ぶ白雲のように武蔵の足跡は近頃ことに定まらなかった。彼の歩みには、しかとした一つの目的と、一定の法則があるようであって、またないもののようでもあった。彼自身は、ひたすら一筋の道をば脇目も振らず歩いているかに思われるが、はたから眺めると、自由無限ないかにも気ままな道を歩いたり止まったりしているように見えるのだった。武蔵野の西郷を、相模川の果てまで行くと、厚木の宿から大山、丹沢などの山々が表に迫ってくる。彼の姿はそこから先、しばらくの間、どこでどう暮らしていたかわからない。文字通りな宝刀苦面を持った彼が、約二月ほど後、山から里へ降りてきた。何かある一つの迷いを解くために山へこもったらしかったが、冬山の雪に追われて降りてきた彼のその顔には、山に入る前より苦しげな迷いが刻み込まれていた。解けないものが次々に彼の心を苛む。一つ解くとまた一つの迷いに包着する。そして全く、剣も心もうつろになる。ダメだ。自分で自分を時には全く単性のもとに見捨てかける時すらあった。そして、いっそ、と人並みな安逸を想像した。お通は、すぐ思う。彼女と共に、安逸を楽しむ心になれば、すぐにでもできそうな気がするのだ。また、百国や二百国の見過ぎのための食録を探す気になれば、それもどこにでもあると考える。けれど帰り見て、それで不足はないかと自身に問うてみると、彼は決してそんな生涯の約束を感受できなかった。反対に、ダフ、何を迷うと、身をののしって、よじがたき峰を仰いで、余計にもがいた。時には、さもしい、浅ましい、ガキのように煩悩の中に。また時には、巣に帰った峰の月のように、ここを一人楽しむほど、潔い気持ちになったり、朝に夕に、濁っては澄み、澄んでは濁り、彼の心は、その若い血はあまりに多情であり、また多根であり、また騒がしすぎた。そういう心の内の明暗不断な妄想と同じように、形に現れる彼の剣も、まだまだ彼が自分で良しと思う域には、達していないのだ。その道の遠さ、未熟さが自分にはあまりにわかりすぎているので、時折の迷いと苦悶とが激しく襲ってくるのだった。山に入って、心が澄めば澄むほど里を恋、女を思い、いたずらに若い血が狂いそうになる。木の実を食べても、滝水を浴びて、 いかに肉体を苦しめてみても、お通を夢見てうなされる。二月ばかりで、彼は山を降りてしまったのである。そして、藤沢の遊行寺に数日足を止め、鎌倉へ回ってきたところ、そこの禅寺で、図らずも自分以上に苦しみもがいている男と出会った。それが旧友の又八であった。二。又八は江戸を追われてから鎌倉へ来ていた。鎌倉には寺が多いと聞いていたからである。彼もまた別な意味で苦悩していたところだった。もう二度と自分が歩いてきた乱打な生活へ戻ろうという意志はなかった。武蔵は彼に言って、遅くはない。今からでも自分を鍛え直して世に出ればいいではないか。自分で自分をダメだと見限ったら、もう人生はそれまでのものだと励ましたが、しかしと付け加えて、とはいえ、かくいう武蔵も、実は今何か全く壁のような行き止まりと、ともすれば俺はダメかな、と疑いたいような虚無にとらわれて何をする気も失せているのだ。そういう無意の病に自分は三年に一度か二年に一度ずつはきっとかかるのだが、その時ダメと思う自分を鞭打って励まし、無意の殻を蹴破って殻から出ると、また新しい行く手が開けてくる。そしてまっしぐらに一つの道を突き進む。するとまた、三年目か四年目に、行き止まりの壁に突き当たって、無意の病にかかってしまう。正直に武蔵は告白して、さてまた又八へ向かって言うことには、ところが今度の無意の病は少し重い。いつまでも打開できぬ。殻の中と殻の外との境の闇にもがいている。無意から無意の日が続く苦しさ。で、ふと思い出したお方がある。そのお方の力をお借りするほかはないと、実は山を降りてこの鎌倉へ、そのお人の消息を探りに来た次第だが、と話した。武蔵が言う思い出した人というのは、彼がまだ、十九か二十歳の向こう水に道を求めてさまよっていた時代、京都の妙心寺の禅室へ足しげく通っていたことがあって、その頃啓蒙の指示を受けた先の宝山の寿、愚道和尚、別の名を東職ともいう禅寺だった。聞くと又八は、そういう和尚ならば、ぜひ俺を引き合わせてくれ。そして俺を弟子にしてくれるように頼んでみてくれと言った。果たして、又八がそういう本心になったのか否かを、武蔵も初めは疑ったが、又八が江戸へ出てから会った浮き目の数々を聞くと、そうか、それほどな目にあったなら、さもあろう。心得た。きっと弟子入りのことはお願いしてみよう。と武蔵も誓って、ともども鎌倉の禅門を探し歩いてみたところ、誰も知っているものがない。なぜならば、愚道和尚は数年前に妙心寺を去って、東国から大宇の方を旅しているとは聞こえていたが、至ってひょうひょうたる存在で、時には主上、御水の天皇の御座近くに召され、清涼の方園に禅を講じているかと思えば、ある日は弟子僧一人連れず、片田舎の道に行き暮れて、 夜の一般に当惑していたりしているといった風な人だからである。岡崎在の八丈寺へ行って聞いてごらんなされ、そこへはよく足を止められるから、こう去る寺で教えられて、ではそこへと武蔵と又八は岡崎へ来たが、愚道和尚はやはりいなかった。けれど、一昨年ぶらりとお姿を見せ、道の奥の戻りにはまた立ち寄るようなことを言われていたという話に、では、何年でもお帰りまで待とうではないか、と、武蔵は町に仮の屋を探して住み、又八は栗浦の寝小屋を借りて、共に和尚の見える日を、もう半年以上も待ち暮らしてきたのだった。三。小屋の中は蚊が多くて、又八は蚊やりを焚き続けていたが、耐えられない目をしていった。武蔵ども、外へ出ようか。蚊は外にもいるが、少しはという間も、目をこすっていた。うん、どこでも。武蔵は先に出た。こうして訪れるたびに、少しでも又八の心に何か不足を足してゆければ彼の心持ちは済むのだった。本堂の前へ行こう。深夜なのでそこは誰もいなかった。大戸も閉まっている。風もよく通る。七宝寺を思い出すな。階段に足を投げ出し、縁に腰をかけながら、又八はつぶやいた。二人が顔を合わせたとき、なんぞといえば、木の実や草の話からでも、すぐふるさとの思い出が口に出るのだった。うん。と武蔵にも同じ思い出が湧いていた。けれどそれからは二人とも黙って思いを口に出さなかった。いつものことである。ふるさとの話が出ればそれにつれてお通のことが二人の念頭に浮かんでくる。また又八の母のことやら、苦い数々の記憶が今の友情を乱してくる。今では又八もそれを恐れる風であった。武蔵も言わず語らず避けていた。だがその晩に限って又八はもっとそれについて話したいような顔つきで、七宝寺のある山はここよりも高かったな。ちょうどふもとには、矢作川と同じように、吉野川が流れていた。ただ、ここには千年杉がない。武蔵の横顔をそう言いながら見つめていたが、突然、なあ、武蔵殿、いつか言おう、いつか頼もうと思っていたが、つい言い出しかねていたが、お主に、ぜひ承知してもらいたいことがあるのだ。聞いてくれるか。わしに。はて、何をだ。言ってみい。お通のことだが。え？お通を、という先に感情の方が舌に絡んでしまった。そして目は泣きそうになっていた。武蔵の顔色も動いていた。お互いに触れまいとしていたものを又八から急に言い出されて、とっさその意志を測りかねたのだった。俺とお主とは心も溶け合うてこうして一つ夜を語り合っているが、あのお通はどうしてるだろう。いや、どうなってゆくだろう。この頃、時々思い出してはすまないと心で詫びているのだ。よくも俺は長年の間お通を苦しめたものだった。一頃は 鬼のように追い回し、江戸では一つ屋に置いたこともあるが、決して俺に心は許さない。考えてみれば、関ヶ原の戦へ出た後から、お通は俺という枝から離れて地へ落ちた花だ。今のお通は別な土から別な枝に咲いている花だ。おい、竹蔵。いや、武蔵殿。頼むから、お通をもらってやってくれ。お通を救ってやる者はお主しかないぞ。それも、元の又八だったら、金輪際こんなことは言いもしないが、俺はこれから今までの取り返しを、社門の弟子になってやろうと思い定めたところだ。もう、きれいに諦めた。だがまた、気がかりにもなるのだ。頼むから、お通を探し出して、お通の望みを叶えてやってくれい。四。その晩、もう夜も更け切った、牛蜜の頃、黙々と松風の闇を八条の山門から、ふもとへ降りてゆく、武蔵の姿が見られる。腕をこまねいて、うつむいて。彼が自分で言うところの無意とうつろの悩みが足元にもまつわっているような歩みで。今、本堂で別れてきた又八の言葉が松風に現れてもいつまでも耳から離れなかった。頼むからお通の身を、と。真剣で言った又八のあの声である、顔つきである。自分へそう言った又八も、言い出すまでには幾よとなくもだえたであろう、苦しかったであろうと思いやられる。だがより以上、見苦しい迷いと苦悶とは、かえって自分にあることを武蔵は否めなかった。頼むから。手を合わさないばかりに言ってしまった又八は、それまでの日夜の炎から逃れて、あとは帰って下脱の身の涼しさに泣き濡れて、悲しみと放悦との二つの不思議なうずきの中に、他の生きがいを胎児のように今は探っている気持ちであろう。また八が面と向かってそれを言い出したとき、武蔵はそれはできないとも言い切れなかった。お通を妻に持つ気はない。以前はお主の言い名付けだ。懺悔と真心を示してお主こそお通との仲を取り戻せとはなおさら言われなかった。では、何と言ったか。武蔵は始終何も言わなかったのであった。何を言おうとしても自分の言葉は嘘になるからだった。と言って胸の底にわだかまっている本当らしいことは自分に帰り見て言えもしなかったからである。それに引き換えて今夜の又八は必死だった。お通のことからして解決しておかなければ、社門の弟子になっても、他の修行を求めても、一切無駄なものになるから、というのだった。そしてまた、お主が俺に修行を勧めたのではないか。それほど俺を友達と思ってくれるなら、お通も救ってやってくれ。それは、俺を救ってくれることにもなるんじゃないか、と、七宝寺時代の幼友達の頃の口調そのままになって、果ては、おいおいと泣いていったのである。武蔵は彼のその姿に、四つか五つの頃から見ているが、こんな純情な男とは思わなかった、と、心の内で、その必死な弦に打たれるとともに、己の醜さ、己の迷いと、 我が身を抑え恥ずかしく思って別れてしまったのであった。別れるとき、またハチがたもとをつかんで最後のようになお言っており、武蔵は初めて考えておくと言ったが、またハチがなおすぐ返事をと求めてやまないので、ついに考えさせてくれと辛くも一時逃れを言い残して山門を出てきたのだった。卑怯者、武蔵は自分へ罵りながら、しかもいよいよ無意の闇から抜けられないこの日頃の自分を哀れに眺めた。五、無意の苦しさは無意をもだえるものでなければわからない。安楽は皆人の願うところだが、安楽安心の境地とは大いに違う。なさんとして何もできないのである。血みどろにもがきながらも、頭も目もうつろにぼけた心地である。病かというに、肉体には変わりはない。壁へ頭をぶつけ、引くに引けず、進むに進めない。ニッチもサッチもいかない空間に縛られて、果てもない心地がする。その果てに我を疑い、我を下げすに、我に泣く。浅ましや己。武蔵は憤怒してみる。あらゆる反省を自己へ注いでみる。が、どうにもならないのだ。武蔵野から伊織を捨て、権之助に別れ、また江戸の地域すべてと米別して、風のように去ったのも、うすうす、この前駆的症状を自分でも感じていたので、これではならじ、と、まっしぐらにその殻を蹴破って出たつもりではなかったか。そして半年以上、気がついてみれば、破ったはずの殻は依然としてうつろの自分を包んでいる。あらゆる信念を喪失しかけて、うつせみにも似た自分の影が、今宵もふわふわと暗い風の中を歩いている。お通のこと、またハチの言った言葉、そんなことすら今の彼には解決がつかないのだ。考えても考えてもまとまらないのであった。矢作川の水が広く見えてきた。ここへ出ると夜明けのようにほの明るかった。網傘の縁に川風がビューとなってゆく。その強い川風の中に紛れて何かピルーンとうなってかすめたものがあった。武蔵の体を五尺とは去らない空間を突き貫いていったのであったが、武蔵の影はより早かったと思われるほど、すでにその辺の地上には見えなかった。ガーンと矢作川が同時になった。鉄砲の音波に相違なかった。よほど火力のある豪薬で遠方から撃ったものだという証拠は、玉うなりと音響の間に息を二つ吸うほどな時間があったのでもわかった。武蔵は、と見れば、矢作の橋桁の影へといち早く飛んで、コウモリが止まったように、ペタと身をかがめていたのである。隣の筆屋の夫婦が、いつも気に病んで言っている言葉が思い出された。しかし、武蔵には、この岡崎に自分を敵視するものがあることさえ不思議だった。何者なのか思い出せないのである。そうだ。今夜はそれを一つ見届けてやろうか。身を橋桁へ貼り付けた途端に彼は考えていたことだった。で、 いつまでも息を凝らしてじっとしていた。だいぶ間があった。そのうちに2、3人の男が8畳の丘の方から松の実みたいに風に吹かれてかけてきた。そして案の定、武蔵が最前立っていた辺の地上をしきりに見回している様子なのだ。
はてな、見えんな。
もう少し端寄りの方ではなかったろうか。すでに狙撃の的は死骸になって倒れているものと考えて、火縄も投げ捨て、鉄砲だけを持ってやってきたらしいのである。鉄砲の真鍮巻きがピカピカ光って見える。それは戦場に持ち出しても立派なものだった。抱え込んでいる男も、他の2人の侍も、黒いでたちをして目元だけしか出していなかった。